한다. 시티 인포메이션.
こちら三田市消防本部をお送りしてまいりましょう。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日はまず前半では、三田市消防本部救急課からお越しいただいた西本義則さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初に昨日までの出動件数ですね、はい、ご紹介ください。
はい、昨日までの出動件数ですけれども、はい、火災出動件数は0件となっています。
はい、
また昨年同時期の火災出動件数は4件です。はい、でその中で建物が3件、はい、で林野が1件です。
はいはい、
で救急出動件数ですけれども、はい、360件、はい、でその内訳は火災が0件で急病が238件
多いですね。
はい、で交通事故が22件、はい、で労働災害が6件、はい、で運動競技が6件、
はい、
で一般負傷が57件、
はい、
でまた加害が1件で自損行為が0件、はい、で水難事故が1件、
はい、
その他が29件となっています。
あ、そうですか。
はい、で昨年の同時期の救急出動件数ですけれども、はい、339件です。
あ、そうだったんですね。
でその内訳なんですけれども、はい、火災が1件で急病が200件、はい、で交通が24件、はい、で労働災害が1件、はい、で運動競技が6件です。でまた一般負傷が63件で加害が0件、自損行為が2件、その他は42件となっています。でまた救助出動件数ですけれども、13件です。その内訳は、水難が1件。
あ、そうでしたか。はい、
交通が2件、
はい、
で建物事故が8件、
はい、
でその他が2件となっています。
はい、
でまた昨年の同時期の救助出動件数ですけれども、23件、
はい、
でその内訳ですけれども火災が1件、
はい、
で水難が1件、
はい、
で交通が4件、はい、で建物事故が9件です。はい、でまた機械事故が1件で、はい、その他が7件となっています。はい、でまたその他出動ですけれども、はい、19件となっています。
はい、
でまた昨年同時期のその他出動は32件です。
はい、今ちょうど昨年の同じ時期と比べてご紹介いただきましたけど、要するにどんな状況でしょうか。まとめて最後お願いします。
はい、で昨年の同時期と比較しますと、はい、火災出動は4件減っています。
あ、いいことですよねこれはね。はい、
でまた出動件数は21件増えています。
21件も増えていますか。はい、はい、
で救助出動は10件減っています。
はい、
でまたその他出動ですけれども13件減っています。
そうですか。今伺っていると救急出動の中で急病というのがあります。かなりの数、
はい、
238件とご紹介いただきましたが、今ニュースなんかでなかなかコロナで医療現場が逼迫しているということで、それに伴って救急車もなかなか、ね、呼んでも、はい、難しい状況だと伺いましたが、三田はいかがですか。
はい、今三田の状況ですけれども、はい、特にそんな逼迫して、救急車がすぐに来てくれないというのがなくてですね、
はい、
また長時間待っていただくということもなくて、そこまでは逼迫していない状況になっております。
そうですか、分かりました。まあ、後で、ね、コロナ対策とか熱中症のこともお話しいただきますけれども、この時期体調が芳しくない、いつもなら救急車にお願いしたいなという時でも、じゃあ今だったら安心して119の方にお電話できるということですね。
はい、
はい、分かりました。ありがとうございました。まずは昨日までの出動件数などご紹介いただきました。そして今日のお知らせはまずは何でしょうか。
はい、今日のお知らせですけれども、
はい、
新型コロナウイルス感染症拡大予防のためにですね、マスクを着用して外出時の時に熱中症に注意しましょうというお知らせです。
ね、本当に暑いですね。ご紹介ください。
でまた高齢者の方とか乳幼児、 で病気等で体力等が低下している人や、はい、スポーツなど運動時は特に注意が必要です、はい、でまた熱中症ですけれども暑さに慣れていない5月頃から発生して、
は
い、
ああそっかそっか、
7月から8月にかけては気温が上昇して熱中症の発生が多くなります、はいはい、でまあ、6月の最高気温ですけれども 35.4 度、
高かったですね、
これが、はい、これが30日の日です、はい、でまた最低気温は 9.6 度、これは1日の日となっています、はい、でまた7月の最高気温は 37.1 度、これは7月1日です、はい、でまた最低気温は 18.2 度、24日となっています、はい、でまた熱中症になる人が増えると予想されますので熱中症を知ってしっかりと予防しましょう、
はい、じゃあちょっと気になる熱中症の件数などもお分かりでしたら教えてください、
はい、熱中症の件数ですけれども、昨年が42件、
はい、
で今年度現在までですけれども30件となっています。
あ、そうですか、30件ですか、はい、
でまた熱中症についての正しい知識を身につけて体調の変化に気をつけて周囲にも気を配っていただき熱中症による健康被害を防ぎましょう、
はい、
でまた自分で水が飲めないときや意識がない場合はすぐに救急車を呼んでください、
はい、
でまたその日の体調や暑さに対する慣れなどが影響しますので体調の変化に気をつけましょう。
うん、そうですね。そしてご高齢の方とか子どもさん、なんかこう周りがちゃんと注意しないと必要ですとよく言われますね、はい、改めてその理由ご紹介ください。
はい、高齢者の方なんですけれども暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しておりまして、
つまり感じないということです ね、
そうですね、
自分では暑くない、はい、喉も渇いていないと思っているんですね。
はい、で暑さに対しての体の調整機能も低下しているので注意が必要になります、
はい、感じないし機能も低下しているというね、分かりました、はい、子どもさんはどうでしょう。
はい、子どもさんですけれども体温の調節能力がまだ不十分に発達していないんです、はい、で気を配る必要があります、
はい、
で暑さを感じなくていなくてもこまめに水分補給をしましょう、
はい、
でまた暑さを感じなくても室温や外気温を測定して、うん、扇風機やエアコンを使って温度調節するように心がけましょう、
はい、
でまた気温や湿度が高い日には無理な節電はせずに、うん、適度に扇風機やエアコンを使いましょう。
はい、ありがとうございます。コロナウイルス感染本当に収まらない今の状況、注意点改めてこちらもご紹介ください。
はい、でまた新型コロナウイルスの感染症の出現に伴いまして、で感染防止の3つの基本である身体的距離の確保、でまたマスクの着用、うん、で手洗いや3密ですね、密集密接密閉を避ける等の新しい生活様式が求められています、
うん、はい、
でまたそのポイントとしては暑さを避けましょう、
はい、暑さを避けるポイント、こちらもぜひご紹介ください。
はい、急に暑くなった時は特に注意が必要です。
そうですね、
で特に運動時には忘れずにマスクを外しましょう。
もうこれはそのように皆さん声掛けした方がいいということですね。
そうですね、はい、
はい、
でまた気温とか湿度の高い中でマスク等の着用は要注意になります。
そうですね、
でまた屋外でですね人と十分な距離、これ2メーター以上なんですけれども、はい、確保できる場合はマスクを外しましょう、
はい、
でマスクを着用しているときは負荷のかかる作業とか運動は避けて、うん、周囲の人との距離を十分にとって、うん、適宜マスクを外して休憩を取りましょう。
はい、分かりました。その他心がけることもありましたらご紹介ください、
はい、日頃からですね健康管理をしましょう、
はい、
また日頃から体温の測定、
はい、
でまた健康のチェックで体調が悪いと感じたときは無理せずに自宅で静養しましょう、
はい、
でまた屋内でもマスクが必要でない場合があって、うん、人との距離2メーター以上が確保できて会話がほとんど来ない場合、うん、マスクを着用する必要はありません、
はい、
でまたマスクをですね着用する場合でも屋内で熱中症のリスクが高い場合にはエアコンや扇風機、
うん、
また換気によって温度や湿度を調節して暑さを避けてこまめに水分補給をしましょう、
はい、ということはもうこの時期 お散歩するときなどは人に出会わなかったらマスク外していいですよね。
そうですね、
はい、もしあの人様が前から来て気になるようだったらマスクつけますし、おしゃべりするわけではなかったらもうそのままでもいいですしね。
そうですね、はい、
外でのマスクの着用ぜひ皆さん心がけていただきたいと思います。つけなくていいときつけるときということですね。では最後に熱中症対策もぜひ教えてください。
はい、熱中症対策の5つのポイントです。
はい、
でまた1つ目は高齢者には上手にエアコンを活用してください、
はい、
で高齢者の方や持病のある方とか暑さで徐々に体力が低下して室内でも熱中症になることがありますので、節電中でも上手にエアコンを使っていきましょう。周りの方も高齢者のいる部屋の温度に気をつけてください、
はい、高齢者は上手にエアコンを活用しましょう。1つ目のポイント、2つ目は何でしょう。
はい、2つ目は暑くなる日は要注意です、はい、熱中症は暑い環境に長時間さらされることもより発症します、はい、で特に梅雨明けでですね、急に暑くなる日は体が暑さに慣れていないため要注意です。で夏の猛暑日も注意が必要となります、
はい、今日みたいな日ですね。
はい、で湿度が高いとですね、体からの汗の蒸発が妨げられて、太陽の上昇が加速してしまいます、うん、はい、で猛暑日はエアコンの効いた室内など早めに涼しいところに避難しましょう、
はい、暑くなる日は注意ですということです。3つ目なんでしょう。
はい、3つ目ですけれども、水分をこまめに補給します、はい、喉が渇く前に水分補給をしましょう、
はい、
また汗には塩分含まれていますので、大量の汗をかいたら水分とともに塩分も取りましょう、はい、またビールなどですね、アルコールを含む飲料は体内の水分を出してしまうため水分の補給にならずに、はい、逆に危険となります。はい、また高齢者の方は暑さや喉に渇きを感じにくい傾向がありますので、こまめに水分補給をしましょう。で寝る前も忘れずに補給してください、
はい、水分はこまめに補給ということです、はい、では4つ目のポイント何でしょう。
はい、おかしいと思ったら病院へ行ってください。はい、熱中症はですね、めまい、頭痛、吐き気、倦怠感などの症状からひどい時には意識を失って命が危険になることがあります。
はい、
おかしいと思ったら涼しいところに避難して医療機関に相談しましょう。
はい、ご自分でこれはいつもと違うなと思ったら病院に行きましょうと。4つ目のポイントでは最後のポイントお願いします。
はい、周りの人にも気配りをしてください。で自分のことだけではなくて、ご近所で声をかけようなど、周りの人の体調にも気を配りましょう。でスポーツなどで行事を実施するときはですね、気温や参加者の体調を考慮して熱中症を防ぎましょう。
はい、ありがとうございました。ここまではまずは救急科からお越しいただいた西本義則さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。最後の、ね、熱中症予防の対策ですよね。今日本当にかなり危険な気温になっているということで、5つもう一度ご紹介しましょう。高齢者の方は上手にエアコンを活用しましょう。とにかく暑いとご自分が感じなかったら、まあ、私たちもそうですけど、感じなかったら入れる必要がなさそうですけども、そうではない、感じる、ところがちょっと衰えているからということでした。そして暑くなる日は要注意、そして水分をこまめに補給しましょう。特に眠る前も忘れずに。4つ目は自分の体調がいつもと違うなと思ったら病院に行きましょう。そして5つ目は周りの人にも気を配りましょうということでした。それでは今度入れ替わっていただいた警防課からお越しの伊庭達也さんにお話を伺ってまいります。じゃあ後半よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今日はどんなお話になりますか。
はい、熱中症のに関する注意の、はい、お知らせにいただきましたの次にですね、
はい、
警報課からですね、台風、や豪雨災害についてお知らせしたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、7月もですね、まあ、終盤に差し掛かりましてですね、はい、まあ、暑さも夏本番と
本当ですね、
はい、なってきているんですけれども、台風とかですね、まあ、局地的な豪雨災害が、まあ、発生しやすい、まあ、シーズンとなってきております、
はい、
で今年は今のところですね、三田市では、風水害による大きな災害は、発生していないんですけれども、はい、今年、まあ、梅雨が短かったんですけれども、
そうですね、
はい、でまあ、その梅雨が終わりましてですね、まあ、7月に入ってからですね、うん、九州地方や、まあ、東北地方などでですね、うん、災害級の大雨が発生しております。
はい、
はい、三田市でもですね、そのような、大雨が降ってですね、風水 水害による災害がいつ、発生するか分かりませんので、
そうですね、
はい、まあ、普段からできる準備を整えてですね、災害から身を守るように、まあ、心がけていただきたいなと思います、
はい、じゃあこれはどのように心がければいいでしょうか。
はい、まず一つ目はですね、家の外の、備えを十分に、してもらうということです、はい、
家の外の備えを十分にする、はい、詳しく教えてください、
は
い、
ですね、まあ、台風などですね、台風や大雨などですね、雨や風に、備えですね、うん、まあ、自宅の側溝や排水溝の、まあ、清掃をしてですね、
そうですね、
はい、水はけを良くするようにしてください、はいはい、庭の植栽などの木々の剪定やですね、うん、屋根や壁などの点検や、補強等もですね、うん、しておくようにして、お願いします、
はい
はい、あと家の周りの飛びやすいものは、まあ、普段から片付けるように、まあ、心がけてください。
そうですね、ついつい、はい、空いた鉢など置きっぱなしだったりしますね、ほうきもね、
そう
ですね、この辺りを片付けるように、
はいはい、
その他どうでしょうか。
はい、次にですね、電気とかですね、
はい、
まあ、ガス、水道などのですね、まあ、ライフラインが、途絶えた場合を想定しましてですね、
はい
はい、懐中電灯でありますとか着替えやタオル、はい、まあ、ライター、マッチ類では他にもですね、救急用品や、まあ、携帯ラジオ、
はい、
貴重品や非常用の食料、はい、などを、まあ、非常用品として、まあ、備えるように、してください、
はい
はい、最近ではですね、1週間分用意しておくと、
そうですね、
はい、良いとも言われておりますので、はい、まあ、俗に、まあ、ローリングストック、はい、などと、言われておりまして、まあ、聞かれた方もいらっしゃるかと思いますが、
はい
はい、普段からですね、まあ、少し多めに食料品や飲料水を購入していただきましてですね、使ったら使った分だけ、買い足すことでですね、まあ、常に一定量の、まあ、食料などをですね、備蓄しておくというふうな方法になっておりますので、
はい、
まあ、非常時の備えとしての参考と、まあ、していただければと思います。
はい、ありがとうございます。そして近年土砂崩れによる災害も結構多いと思うんですけども、いかがでしょう。
そうですね、近年の災害ではですね、まあ、大雨による土砂災害の発生頻度が、まあ、増加していると言われておりましてですね、
はい、
まあ、その要因の一つにですね、
はい、
異常気象によるゲリラ豪雨の発生回数が、はい、まあ、年々、まあ、増加しておりましてですね、
はい、
まあ、それに比例して、まあ、土砂災害の発生回数が増加しているというふうに言われているようです、
はい
はい、で皆さんがですね、まあ、お住まいの場所がですね、まあ、土砂災害の警戒区域等の地域であるかどうか、
はい、
まあ、三田市の発行するですね、ハザーマップ等でですね、まあ、ご確認いただきますとともに、
はい、
避難場所や避難ルートについても、まあ、ご確認いただきたいなと思います、
はい、ハザードマップでしっかり見ることできますからね、こちらでぜひ確認ということですね、はい、
そうですね、
分かりました。
で、まあ、ご自宅がですね、まあ、山に近い場所に住まわれている方はですね、
はい、
まあ、山から小石が落ちてくるといったことやですね、
はい、
まあ、水が湧き出るとか、まあ、土臭いとか、はい、まあ、そういった現象が確認されましたらですね、まあ、直ちに避難されるようにお願いします、はい、もし避難することが危険であると、
はい、
判断した場合にはですね、自宅内の安全な場所ですね、まあ、例えば自宅の、2階で、まあ、山側から離れた部屋に避難するといった方法で、まあ、身を守るようにしていただきたいなと思います、
はい、山の近くで小石が落ちてくるとか水が湧き出る、これがやっぱり兆候になるわけですね。
そうですね、まあ、前兆現象ですかね。
そうなんですね、ありがとうございます、はい、それから顕著な大雨に関する情報とか記録的短時間大雨情報というそういう言葉最近聞くようになりましたが、
はい、
避難する時の役立て方いかがでしょうか。
そうですね、顕著な大雨に関する情報とですね、うん、まあ、記録的短時間の大雨情報というのはですね、はい、まあ、ともに気象庁が出している情報になるんですけれども、まあ、情報の内容にまあ少し違いがありまして
ですね、違いがありますか。はい、はい、
まあ、最近よく耳にされると思いますけど、線状降水帯と
聞きます聞きます、
はい、というのがですね、が、まあ、線状降水帯による、まあ、大雨ですね、が確認された場合に、はい、まあ、土砂災害や、まあ、洪水の危険性が急激に高まったことを知らせるのが、
はい、
顕著な大雨に関する情報ということになっておりまして、
はい、
で、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測したりですね、まあ、解析したときに発表されるのが、まあ、記録的短時間、大雨情報 と言われております。はい、でまあ、ちょっとその違いは、まあ、なかなか分かりにくいとは思うんですけれども。
そうですね、もう少しじゃあご説明お願いします。
そうですね、線状降水帯の、まあ、発生の有無にかかわらずですね、はい、まあ、記録的な大雨が観測されたときに、まあ、出されるのが、まあ、記録的短時間大雨情報と言われるものでして、はい、で線状降水帯の発生が、線状降水帯が発生したときに出されるのが、はい、顕著な大雨に関する情報ということになります。うん、まあ、これどちらもですね、どちらの情報もですね、災害発生の危険が高まっているということを、はい、まあ、知らせるという、点ではまあ共通しております。
間違いないわけですね、災害発生の危険があると。
はい、はい、で、まあ、これらの気象に関する情報が 発表された場合にではですね、うん、市町村から発表されるですね、まあ、避難情報に注意していただきましてですね、はい、適切な対応をお願いしたいなと思います。
はい、その避難情報というのは市町村から出されるわけですよね。
はい、そうですね、はいはい、避難情報というのは、のはですね、警戒レベル、丸々3とか4とかっていう風に表現されて、されましてですね、
はい、
まあ、よくニュースとかで耳にするかと思うんですけども、
ね、
はい、まあ、一応この、避難情報はですね 5段階レベルで、表現されております。
はい、
はい、警戒レベル1と2というのはですね、はい、まあ、大雨や洪水等の注意報が、まあ、気象庁から、まあ、出されている段階のことです。はい、はい、で警戒レベル3というのがですね、はい、高齢者等避難と言われましてですね、はい、高齢者や、まあ、障害のある方など、うん、まあ、避難に時間を要する方の、まあ、自主的な避難を促すと、
はい
はい、いうような段階になっております。はいはい、でその次の警戒レベル4は、まあ、避難指示と、で警戒レベル5というのが、まあ、緊急安全確保と、
はい
はい、言われる段階になっております。はい、でまあ、警戒レベル4の段階になりますと相当に大雨が降っている状況 になりますので、
うんうん、
はい、警戒レベル4までには、まあ、必ず危険な場所から避難するようにしていただきましてですね、
はい
はい、何らかの理由でですね、避難できない状況で、まあ、警戒レベル5が発令された場合にはですね、安全な避難が難しい状況ですので自宅の上の階やですね、崖から離れた部屋に移動するなど、うん、まあ、少しでも安全な場所で命を守る行動を取っていただけるようにしたいなと思います。
はい、つまり私たちは警戒レベル4というのがもう最終のお知らせですよと思って、
そうですね、
安全なところに移動というか避難場所に行くとかということ で、ね、レベル4これ覚えておけばいいですね。
そうですね、はい、
わかりました。
はい、でまたですね、まあ、避難の際はですね、
はい、
道路がですね、まあ、冠水、しているといったことやです、ね、がありますので、
はい、
まあ、濁った水で見えなくなってしまってですね、
そうですね、
まあ、誤って用水路に転落してしまうというような危険性でありますとかですね、あ、はい、まあ、夜間の場合も同じようにですね、
はい、
そのような危険がありますので、まあ、日没後の避難を避けましてですね、まあ、早め早めの避難を心がけていただくようお願いしたいなと思います。
はい、よくニュースでも怖いので明るい間に来ましたという避難場所 の、ね、
はい、ね、
情報などもありますね。
はい、
ありました。
はい、
そして報道でキキクルという災害通知サービスの見かけたんですけども、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、このキキクルというのもですね、はい、まあ、気象庁の、まあ、ウェブサイトでですね、大雨による災害の危険度を、まあ、5段階で色分けしてですね、
はい
はい、まあ、地図上にですね、まあ、リアルタイムで表示してくれる、まあ、サービスになっております。はい、でまあ、土砂災害と、浸水害で洪水災害、
はい、
この3つの危険度を、まあ、確認できるようになっています。
はい、土砂災害、浸水害、洪水災害ですね。はい、はい、
でまあ、私もですね、自分のスマートフォンの、まあ、トップ画面にこのショートカットを貼り付けているんですけれども、
はい、そうなんですね。
はい、で、まあ、大雨が降ったりする際はですね、まあ、確認するようにはしておりましてですね、
はい、
はい、まあ、地図上にですね、表示される色がですね、
はい、
まあ、黄色が注意、赤が警戒、
はい、
紫色が危険、
あ、
黒が、災害切迫と、
はい、
はい、というふうに、まあ、分かりやすく、まあ、色分けで表示されております。
はい、
で先ほどですね、お伝えしました避難情報もですね、 黄色色が警戒レベル2、
はい
はい、赤色が警戒レベル3、
はい、
で紫色が警戒レベル4で、はい、黒色が警戒レベル5と、
は
い、いうふうに表示されておりましてですね、はい、まあ、同じような色分けで、まあ、表示されるようになっておりますので、まあ、これ照らし合わせて覚えていただけますと、まあ、覚えやすいのかなと、
はい
はい、いうふうに思います。はい、でまたですね、また、もし大雨が降るようなですね、気象情報が出された時にはですね、はい、ハザードマップを使っていただいてですね、うん、まあ、事前に避難経路を確認していただくということと、まあ、このキキクルで、危険度を確認するという、このまあ2段階でですね、災害に備えていただければと思います。はい、
分かりました。ありがとうございます。それではこの時期またコロナがどんどんと増えてますので、この避難所での新型コロナ感染対策、ぜひ教えてください。
はい、新型コロナウイルス感染症がですね、まあ、未だまあ収束の、兆候というのは見られてない状況なんですけれども、はい、まあ、三田市ではですね、避難所での新型コロナウイルスの感染リスクを下げるためにですね、はい、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営マニュアルが作成されております。はい、避難者の密集を、まあ、避ける狙いでですね、居住スペースを広めに取りまして、はい、仕切り板を設置するなどの、まあ、対策が、はい、取られております。まあ、しかしながらですね、密集するということも考えられますので、
うん、
感染リスクを下げることを考慮しましてですね、うん、まあ、在宅避難や、まあ、近くの、はい、まあ、安全な親戚や知人宅などを、まあ、避難先として検討するということを、うん、まあ、同時に表しております。
はい、
はい、で市指定のですね、避難所へ、まあ、避難される場合、はい、にはですね、マスク、消毒液、体温計などの健康管理に必要なものを、まあ、ご持参いただくということやですね、
はい、
マスクの着用やこまめな手洗い、咳エチケットの励行、また、避難所の、まあ、運営スタッフによる健康管理の確認に、まあ、ご協力いただくことをお願いします。
はいはい、じゃあ非常持ち出しの中にマスクと消毒液と体温計、これやっぱり入れておいた方がいいですね。
そうですね、
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、
後半の方は警防課からお越しいただいた伊庭達也さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は8月25日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。